今日お恵みをいただく御言葉は詩式の20章29節から48節までです。詩式の20章29節から48節、はじめに35節までをお読みします。そこでイスラエルはギブアの周りに伏兵を置いた。3日目にイスラエル人はベニヤ民族のところに攻め上り、先のようにギブアに対して陣備えをした。するとベニヤ民族はこの民を迎え撃つために出てきた。彼らは町からおびき出された。彼らは一つはベテルに、他の一つはギブアに登る王子で、この前のようにこの民を撃ち始め、イスラエル人約30人を戦場で刺し殺した。ベニヤ民族は、彼らは最初の時のように我々に打ち負かされると思った。イスラエル人は言った。さあ逃げよう。そして彼らを町から王子におびき出そう。イスラエル人は皆、その持ち場を立ち、バールタマルで陣備えをした。一方、イスラエルの伏兵たちは、自分たちの持ち場、マーレゲバから躍り出た。こうして全イスラエルの精鋭1万人がギブアに向かってやってきた。戦いは激しかった。ベニヤ民族は災いが自分たちに迫っているのに気がつかなかった。こうして主がイスラエルによってベニヤ民を撃ったので、イスラエル人はその日ベニヤ民のうち25,100 人を殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、兄弟同士がこのようにして争い合い殺し合いをすることはなんと痛ましいことでしょうか。そして自分の罪のゆえに滅ぼされていくということは、それは兄弟姉妹同士でも心痛いことであり、あなたも心痛いことと本当に私たちは思います。私たち自身が自分の罪、これを野放しにしておくことがいかに苦々しいことであるか、私たちが滅びの性質を、これを離れることなく、愚かな性質を離れることなく、自らを痛め、自らを引き裂き滅ぼし合う主を、神の民の中においてもこのようなことが確かに罪を野放しにするならば起こってしまうということを今日も教えてください。そしてこのような痛ましいことを見て、私たちはこれに戒めを受け、このような愚かなことに陥らないように、私たち自身がしっかりとあなたへの信仰を保ち、また知恵に目を向け、愚かなことから離れるものでありますように。語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、心を整えてください。これからの一切をあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このベニヤ民族のその蛮行、まあ、特にこのギブアの町の住民、ね、ソドム以下のことをしたこのギブア、これに対しての、まあ、討伐隊が、まあ、編成されて、40万という、そのイスラエル中から兵士たちが、集ったわけですけども、しかし、最初の戦いはイスラエル軍が散々敗れてしまいました。義はイスラエルの側の方にあるはずだと思っていたんですけども、そしてなおかつ数では圧倒的にイスラエルの側が有利であったはずなんですけども、なぜか イスラエルの側が惨々たる敗北してしまった。それはイスラエルの側が主の御前に正しく立っていなかったからです。そのことを、まあ、前回見ました。そしてようやくイスラエルの側ももう本気で主に、ね、心から真心を尽くして主に求め、主に仕えて、ね、犠牲を捧げて、また本当に主の前に低くへり下って自分の好むことをやめて主の御前に捧げ物をしたところ、主はようやく、ね、勝利の宣言をしてくださいました。でそれで、まあ、今日の箇所が始まるんですけども、でそこでイスラエルはギブアンの周りに伏兵を置きました。ヨシアキの愛の攻略を思い出しますね。伏兵、ヨシアキにおいてもね、あのエリコの町の勝利に酔いしれて、でそれで、聖絶のものを自分の中に取り入れてしまって、聖絶のものをしっかりと握りしめていたがゆえに、敵の前に立つことはできないまんま、愛の町をそのまま、ね、攻略しようとしたところ、まあ、惨々たる敗北、まあ、惨々たるでもなかったですね、3000人に対してわずか36人しか、自分の、被害が出なかったわけですけど、でもヨシアはこのことを非常に重く受け止めました。3000人に対して36人、まあだいたい1000分の1ぐらいですか。ところがこの今回の詩式のところではイスラエルはもう10分の1が、惨々たる敗北で、それで打ち取られてしまった。でそれでようやくもう本当に本気で主に求めて、主に捧げて自分の好むことをやめた結果、ようやく主からの、ね、彼をあなたの手に渡そうという勝利の宣言をいただいたんです。でイスラエルは、ね、ギブアの周りに伏兵を置きました。ヨシアの時代は、ね、主から伏兵を置きなさいと、特に言われたんですけども、でも今回、まあ、ただ単に攻め上りなさい、ね、伏兵を置きなさいとは言われておりません。ですからおそらくイスラエルの民はもう昔のその先人たちの信仰、それに習い、そしてヨシアの時代を、ね、思い返したんでしょう。きっとまだ信仰の健全だった先人たち、自分の先祖たちの時代のその、記録を紐解き、ヨシアの時代は、ね、自分たちの側に非があった、それに対して悔い改めて、覗き去るべきもの、清潔すし尽くすべきものを取り除くべきな、それを取り除いた結果、伏兵を置きなさいという主のその命令、きっとヨシア記の時代を思い、イスラエルの民が思い起こして、で、それで彼らも伏兵を置くという戦略に、まあ、出たことでしょう。で、そうして、まあ、3日目に陣備えをしました。そして、また再び戦いが始まるんですけども、で、ベニヤ民族は過去にもう2回、ね、連戦連勝しております。でそして3度目を、ね、イスラエル民族と戦いを始めたところ、もう早速自分たちの軍が優勢になって、ね、勢いづいて、イスラエル人約30人を戦場で、撃ち殺した。でそうしてイスラエルの人たちは、まあ、逃げていったんですね。もっともわざと、ね、伏兵を町の中に攻め入らせるために、まあ、逃げたのも、まあ、わざとだったんですけども、でそうしてイスラエル人が後退していったところ、このベニヤ民族はみんな出ておびき出されてきました。でそうして、町の中から、この、町から全ベニヤ民族が、戦士たちが出ていったところで、イスラエルの伏兵が立ち上がり、全イスラエルの精鋭1万と34節に書いてあります。彼らがこのベニヤミンの町の中に攻め入って、そうしてこの町を攻め落としました。でこうしてベニヤミン族は帰るところを失いました。36節以降にですね、さらに詳しくこの時の状況が記されております。36節以降をお読みします。ベニヤミン族は自分たちが打ち負かされたのを見た。 イスラエル人がベニヤミンの前から退却したのは、ギブアに対して伏せていた伏兵を信頼したからであった。伏兵は急ぎギブアに突入した。伏兵はその勢いに乗って町中を剣の刃で打ちまくった。イスラエル人と伏兵との間には合図が決めてあって、町からのろしが上げられたら、イスラエル人は引き返して戦うようになっていた。ベニヤミンは約30人のイスラエル人を撃ち殺し始めた。彼らはきっと最初の戦いの時のように我々に打ち負かされるに違いないと思ったのである。その頃、のろしが煙の柱となって町から登り始めた。ベニヤミンは後ろを振り向いた。見よ、町全体から煙が天に昇っていた。そこへイスラエル人が引き返してきたので、ベニヤミン人は災いが自分たちに迫っているのを見てうろたえた。それで彼らはイスラエル人の前から荒野の方へ向かったが、戦いは彼らに追い迫り、町々から出てきた者も合流して彼らを殺した。イスラエル人はベニヤミンを包囲して追い詰め、ヌアから東の方、ギブアの向こう側まで踏みにじった。こうして18,000人のベニヤミンが倒れた。これらの者は皆力ある者たちであった。また残りの者は荒野の方に向かってリモンの岩に逃げたが、イスラエル人は王子でそのうちの5,000人を討ち取り、なお残りをギデオムまで追跡してそのうちの2,000人を撃ち殺した。こうしてその日、ベニヤミンの中で倒れた者は皆で25,000人、剣を使う力ある者たちであった。それでも600人の者は荒野の方に向かってリモンの岩に逃げ、4ヶ月間リモンの岩にいた。イスラエル人はベニヤ民族のところへ引き返し、無傷のままだった町をはじめ、家畜、見つかったものすべてを剣の刃で打ち、また見つかったすべての町々に火を放った。このようにしてですね、ベニヤ民族は散々に打ち負かされました。もう、初めの方では破竹の勢いでですね、自分たちの軍、わずか26,000をもってイスラエル40万と相対して、1日目は大勝利を収め、2日目も大勝利を収めた。もう本当に破竹の勢いで自分たちの側が強い、自分たちは必ず、イスラエルを打ち負かすだろう、まあ、そのような勢いがあったかもしれないんですけども、しかし、この時このベニヤミンはイスラエルに打ち負かされました。ベニヤ民族、ね、本当に自分たちの町の中でソドムのような罪を犯した者が出ても、ね、それを自分たちの中から排斥することなく、ね、本当に打ち滅ぼし尽くすべきものだったんですけども、でもそれを、ね、その清潔されるべきものを囲い込んでしまった、まあ、そういうわけでこの、ギブアの町の者たちは全部滅ぼし尽くされてしまったんですね。悪者は、横暴なことを行います。それに対して、ね、制裁を加えようとしても、でもそれに対してもちょっと、勝利してしまうと、もっと突き上がってですね、より傲慢になってしまいます。しかし、そのように傲慢になってしまった結果、その傲慢が、彼らを滅ぼす元となってしまうんです。冒頭でお読みしましたの詩編の37編だったんですけども、そこでもですね、ダビデは言っております。詩編の37編のまず7節から、主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、 悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし死を待ち望む者、彼らは血を受け継ごう。アーメン。悪人は、ね、怒りでもって、暴虐でもって、人を、傷つけたり、追い迫ったり、追いかぶさったりするんですけども、しかし、死を待ち望む人は、力を得ます。腹を立てること、怒ること、これはただ悪への道だと書いてあります。ベニヤミン人は、本当に悪の道を突っ走りました。そして、それに相対するイスラエルも怒りに身を任せてですね、過剰なことをしてしまうんですね。悪の道に走ってしまう。そういう面で言えば、ベニヤミン人もイスラエル人も共に悪の道に走っていた状態だったわけです。そういうわけでイスラエルの民はこぞって本当に痛い思いを、本当に悲しい思いをするんですね。続いて35節以降もお願いします。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。全く人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。主は悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を避けるからだ。アーメン。ベニヤミンに相対したイスラエルの民は、ね、主に信頼しました。はじめはその信頼の仕方が間違っておりました。自分たちが、ね、主の御心よりも自分たちの議論した内容の方を上に立てて、主の前に高ぶっておりましたが、しかしそれもへし折られ、打ち砕かれた結果、イスラエルの民は徐々にですけれども、主の前に正しく立つようになっていき、そうして、まあ、彼らのそのかろうじての、ね、主に対する、信頼、それによって、まあ、勝利がもたらされたんですけども、でも、この四式の時代はまだまだ本当に主の御前に正しく立つということからは、ほど遠い状態でした。で、事実、このイスラエルの民、ベニヤミン人を、に対して勝利して、このギブアの町に対して勝利したのだから、もうそれで、ね、罪、本当に、ソドム以下の罪を犯した、かの町を、ね、もう討伐したのだから、それで良しとするべきところを、ね、彼らは、ちょっとやりすぎのことをするんですね。確かに、イスラエルの同族の中において、もし町ぐるみで、ね、邪悪なことがはびこっていたのであるならば、ね、その町は、もう、整絶し尽くして、ね、その町を、もう、破壊して永久に廃墟と しなさい。そういうことは、確かに申命記に記されてはいるんですけども、でも、ね、その、罪を犯した町だけが、そのようにされるべきであるんですが、しかし、イスラエルの民は、他の町々もそのように、ね、剣の刃で整絶し尽くしてしまうんですね。48節を見ますと、まあ、イスラエル人はベニヤ民族のところへ引き返し、無傷のままだった町をはじめ、家畜、見つかったもの、すべてを剣の刃で打ち、また見つかったすべての町々に火を放った。ね、もう、お前はベニヤ民族だなっていう分かれば、もう町々、ギブアの町のみならず、ね、他の町々、きっとソドムのような罪に陥っていなかったような町々もあったでしょうけれども、でもベニヤ民族の町という ことであるならば、ことごとく剣の刃で打ち滅ぼし尽くしてしまったんです。彼らも初めの2回の敗北によって本当に怒り狂っていたのでしょうね。見境なくベニヤ民族だとするならば、もう徹底的に剣の刃で打っていった。で、そうしてですね、その結果ベニヤ民族の生き残りはこの47節にある600人しかいなくなくなってしまうんですね。女性は全滅です。家畜たちも全滅です。町のベニヤ民族の町に残っていたすべての無防備な人たちをイスラエルの民はもう暴虐の限りを尽くして滅ぼし尽くしてしまった。怒りに身を任せてこのようにしてしまった。明らかにやりすぎです。こうしてイスラエルの民、本当に知識の時代、人々が神様の御言葉にではなく各々の良かれに従って進んでいくと、このような本当に悲惨な悲しいことになってしまいました。こうしてイスラエルの民、イスラエル12部族の中から1部族がもう存亡の危機に陥ってしまう、そのような事態になってしまいました。それはイスラエルの人々が御言葉を捨て去って自分の好き勝手、ね、自分の良かれと思うことに走っていってしまったからです。私たちキリスト者も、ね、私たちも本当に御言葉から離れてしまうならば、それぞれが好き勝手なこと、ね、御言葉、それは時に私たちの心に痛いことがあります。耳に痛いということも確かにあります。なんで私だけが、ね、そんな風に思うこともありますけれども、しかし御言葉に聞き従って歩むならば、皆さん命を得ます。よりさらに皆さん解放されていきます。幸いを得ていきますけれども、でも自分のやりたい、自分の良かれ、ね、御言葉を捨て去って兄弟姉妹の戒めを捨て去って、でそれで自分の良かれに突き進んでいくと、たちまち災いが身に及んでしまいますね。もはや皆さんは打ち叩かれるべきではないんです。自らの罪のゆえに、こうして、ね、ベニヤ民のみならずイスラエルが自らの罪のゆえにこんなに痛い思いをしてしまいました。悲しい思いをしてしまいました。私たちはここから教訓を得るべきです。学ぶべきです。御言葉にとどまり続けるべきこと。御言葉にとどまることをやめてしまって、自分の良かれで突き進むならば、こんな悲惨な目に遭うということがあるんですよと、ね、知識に、なんでこんなに聖書にふさわしからぬような、こんなひどいことが書いてあるのか。なんで神の民なのに、こんなに神の民以下のことが起きているのか。それは御言葉を捨て去ってしまった神の民は世の人よりも もっとひどい目に堕落してしまう、その可能性はあるんです。なぜなら神の民は、ね、特別扱いされていて守られるからですね。なかなか処罰されない。だからそれによっていい気になってどんどん悪いことをしてしまうから、だから神の御言葉から離れてしまうと堕落もまた早いんです。ですから私たちはこの知識を見て本当に教訓を得るべきなんです。どうか皆さんは御言葉にしっかりと留まって、災いを身に招くことから逃れましょう。御言葉は皆さんを守ります。でも好き勝手なことをするならば、皆さんは滅びを身に招いてしまいます。どうか皆さんは御言葉によく聞き従って、そして命を得て、幸いを得て、祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する御言葉であられるイエス様、私たちは決して御言葉を軽んじるということがありませんように。御言葉、申命記では本当に御言葉を守り行いなさいと口を酸っぱくして言われましたが、しかし それを守らなかった四式の時代の人々はこんなにも悲惨な目に災いに遭ってしまいました。彼らが御言葉を聞いていながら守り行わなかったから、自分の良かれに突き進んでそれを手放さなかったから、こんなにも悲惨な目に遭ってしまったんです。主よ、どうぞ私たちはこのことに戒めを受けて、このようなことがないようにしっかりと御言葉に聞き従い、守り行って、また兄弟姉妹同士御言葉に基づいて互いに教え戒め合い進め合って、そして互いを御言葉によって立て上げていく聖なる集いとして、主はあなたが天聖一同、またこれに預かるすべての生徒たちをお守りください。御言葉の道に歩んで、命のうちに、平和のうちに、祝福と栄のうちに歩んでいく生徒たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。罪を犯してしまった兄弟姉妹に対して、必要に彼らを叩く人間の自己義がどれだけ不幸なことを招いてしまうかということを、あなたは今日のこの知識を通して教えてくださっていることを感謝いたします。主よ、罪人である私たち自身は、主よ、あなたに代わってあなた自身の命令があるとき、主よ、その命令に沿ってその罪に対して立ち向かうこと、その罪に罰するその資格が与えられます。でも主よ、あなた自身がその罪に対して主になり代わって罰するその権利を与えてくださらないときには、私たちは誰一人に対してもその主がなさるべき権利を勝手に行使して、そして主を超えて私たちが人の罪を裁き、人の罪を主を本当に打ち砕く権利はないということです。特にキリストにあって私たちが肝に銘じなければならないことは、兄弟姉妹が罪を犯したとき、私たち自身の手によって裁くということの以前に、主よ、あなたに伺いを立てるということが私たちには必要であり、まだその兄弟姉妹の中にはびこってしまったその罪に対して間接的に私たちにもその責任があるということを知っておいて、いつも兄弟姉妹同士敬い合い、助け合い、そして教え合い、戒め合い、そして主の皆を褒めたたえることができますように、お互いがお互いを見張るその必要があるということを、今日もこの御言葉を通して、主よ、あなたは私たちを諭してくださっていることを感謝いたします。私たち自身がすべてなすべきことを決定し尽くした後に、主よ、勝利の暁、その保証を得るためにあなたにただ聞くという間違いを私たち自身は犯すことがありませんように、主よ、何をするにしてもあなたの御前において聞いて、そしてあなたの御声に従い、なすべきことをなす私たちでありますように、そして完全にその勝利に預かることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。一人の間違い、それが全てのイスラエルを本当に戦争や、そして間違えたその復讐、その渦の中に巻き込んでしまいました。主よ、私たちが自己義によって煽られてこのような失敗をすることがないように、今日の御言葉を通して私たちをあなたが諭してくださって、どんな場合でも主よ、この知識に現れている自己義のゆえに奮い立って兄弟姉妹を主よ必要に 攻め落とし殺しかねないような事態を招くことはありませんように、私たちを助けてください。今日の詩式を通して主よ、本当に授されたそのすべてのことをこれからの私たちの歩みにおいて絶対にそれを正解として、主よ、私たちはあなたから学んだことを守り行うことができますように助けてください。主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。遅刻儀、これは本当に悪いものです。人はこの遅刻儀という罠に陥ってしまったときに、自分は人より優れたものとして、そして正しいものとして数えてしまい、人が人としてやってはいけないことを、その遅刻儀の罠に陥った人は躊躇なくやってしまいがちです。今日も御言葉がわからない人々が神と人の前で犯してしまったその罪を私たちは学びました。だからこのような御言葉の乏しさによって、まだこの時代をリードしてくれる世の光、地の指標となる主の全権がいないことによって、死者がいないことによって、この地上がどれだけキリストから離れ、まだ御心から離れ、身勝手な時代であったかを私たちは知りました。今日も祈りましょう。世界とその中に住むそのすべての人々が、キリストが乏しいこの地上において、そして身勝手な振る舞いによって、彼らが呪われた生活を続けていくことはありませんように、今日も私たちは祈っていきたいと思います。正しく主の道を整えられる多くの働き人が世界中で起こされて、イエス・キリストの御名が世界中で広まり、豊かに信じて、豊かに救われて、豊かに許されて、豊かにイエス・キリストの御心にかなったものとして生きることができますように、今日も主にあって祈っていきたいと思います。主イエス・キリストの